本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章31節から34節です。シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。アーメン。信徒が2000人ほどの教会の担任牧師が牧会をしながら体の異常を感じ病院を訪ねました。医師から腎臓が2つともほとんどその機能を喪失していて、今すぐ移植しなければ命が危ないと診断されました。その牧師は最初は困惑しましたが、勇気を出して手術礼拝の広告の時間にこの事実を明かしました。私が皆さんと一緒に使いながら私の腎臓が悪くなってしまったと言います。今すぐ腎臓の移植を受けなければ命が危ないとのことです。もし教員の皆さんが私を一緒に仕えてきた人と思ってくだされるなら、私に腎臓を移植してもらえるでしょうか。もし移植できる方がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。一瞬緊張感と沈黙が流れましたが、一人また一人とあちこちで人々が手を挙げました。その礼拝に参加していたほとんどの人が手を挙げました。その牧師はとても感激し、震える声でこのように言いました。手を挙げた方の中で私が今一人を選ぶと他の人が落胆されるかもしれないので、一週間祈ってから一人を選びたいと思います。そして一週間が過ぎて手術になりました。ありがたいことに先週礼拝に参加した人が一人も抜けることなく集まりました。牧師が講談で一人を選択しなければならない瞬間でした。皆さん、私が一週間考えて祈りましたが、どう考えても私が直接誰かを選ぶよりもくじで選ぶ方が良いと思われます。と言ってはひらひらしたアヒルの毛を一つ出すと私がこれを拭きたいと思います。このアヒルの毛が落ちた人に腎臓の移植を受けたいと思います。と言ってアヒルの毛をふっと拭きました。そのアヒルの毛は一番前の席にいた長老の頭の上に落ちようとしていました。それを見た長老はアヒルの毛に向かってこのように祈りました。アボジ、お父様。すると落ちようとしたアヒルの毛がまた空中に舞いながら後ろの列にいた紺さな頭の上で舞っていました。それを見た紺さはアヒルの毛に向かってこのように祈りました。おう主よ、おう主よ。するとアヒルの毛はまた上に曲がっていきました。今でもその教会ではお父様とお主よが繰り返されていると言います。もちろんアヒルの毛は未だに居場所を探せずあちこちらで待っています。この話はユーモアではありますが、ただ笑っているには示唆してくる点がいくつもあります。その教徒たちは腎臓を寄贈すると固く決心し、それが見栄ではなく真心だったとしても、そのように決心するのと実際に腎臓を寄贈することが同じ内容ではないということです。もちろん腎臓を寄贈するには固く決心しなければなりません。しかし決心することがある 行動の出発点ではあっても完成ではありません。まるで勉強が苦手な学生が志望校や自身が受験する試験に合格するために一生懸命勉強すると決心することと、彼が実際に勉強を十分にすることとは意味が異なることと同じです。今日の本文がその事実について詳しく説明しています。イエス様は弟子たちとこの地で最後の過ぎ越しの晩餐を過ごされました。当時の過ぎ越しはイスラエルの民が自分の罪を洗い流すためにたくさんの羊を捕まえましたが、それはイエス・キリストが十字架で流された贖いの血を象徴するものでした。しかし十二弟子はそのような大切な場、恵みの場で自分たちが描く世俗的な虚像のせいで争いました。彼らはイエス様が言われる国とは全く異なる世俗的な国を夢見ながら互いに高い地位、良い地位を得ようと言い争いました。それでもイエス様は彼らを情けない群像だと言ったり舌打ちしたり、彼らに背中を向けることもありませんでした。イエス様は彼らにこの世の国と神の御国がどのように異なるのかを教えてくださいました。この世の国は王たちが人の上に君臨しようとし、権力を持った人がまるで恵みを授ける存在であるかのように自ら装っても、神の御国では最も高い人が低く、支配する人は使えなければならないと教えられました。このように弟子たちは3年間イエス様と苦楽を共にしながらイエス様の教えを学んだにもかかわらず、イエス様と同床異夢、同宅異夢でした。それでもイエス様は少しもためらわずに神の御国について弟子たちに任されると言われました。それは弟子たちに有限なこの世で君臨し、大口を叩き、何でも握りながら掴みながら生きさせるのではなく、永遠の神の御国に仕える恵みを味わわせるという主の意志でした。それからイエス様はペテロにこのように言われました。本日の本文22章31節はこのように明かしています。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振るい分けにかけることを願って聞き届けられました。イエス様はペテロの名前をシモンと呼ばれました。シモンはペテロの本来の名前です。ご存知のようにペテロは岩という意味で、その名前はイエス様が直接つけてくださいました。それでもイエス様は今ペテロと呼ばずにシモンと呼ばれたのは、イエス様がペテロを悟らせるためでした。最後の過ぎ越しの晩餐、初めての晩餐で虚像が描かれた地位を奪おうと言い争うのは、決してペテロ、いわらしくない姿であり、これは未熟な姿であることを気づかせるためです。また、イエス様はシモンと一度だけ呼ばれたのではなく、シモン、シモンと二度呼ばれました。神様が人の名前を二度呼ばれるのは、 その人のため、もしくはその時代のためのとても重要な瞬間にそのようにされました。アブラハムは75歳で神様に呼ばれてから、その目的地を知らされていないまま、神様が指示される通りに従いました。また神様はアブラハムに空の星のように子孫を増やすと約束されました。それならたくさんの子供がいて孫もたくさん生まれなければならないはずなのに、妻のサラによって強化されたのは息子一人でした。それもアブラハムが100歳になって生まれた息子でした。しかしその息子イサクが10代の少年になった時に、神様は息子を生贄として捧げなさいと言われました。アブラハムはモリアの地で息子イサクを捕まえようとした時に、神様がアブラハム、アブラハムと二度呼ばれました。アブラハムの人生でこの時ほど重要な時はなかったからです。そのため信仰の祖先と呼ばれています。神様はミディアンの荒野で40年間囚徒の羊飼いをしていたモーセをこのように呼ばれました。モーセ、モーセ。このように呼ばれたモーセにとって羊飼いの生活を生産する瞬間であり、エジプトで400年間奴隷として生きなければならなかったイスラエルの民の足かせのような時間を実際に終止符を打つための印になりました。母ハンナの願いで生まれたサムエルは神殿で眠っていた時に神様に呼ばれました。神様は彼をこのように呼びました。サムエル、サムエル。これは祭司長エリの退場とサムエルの登場を知らせる序曲で、霊的な暗黒期である獅子の時代の扉を開き、預言者の時代の霊的な扉を開いた夜明けのようなものでした。新約時代も同じでした。自分の行動が神様のためであると確信し、ナザレのイエスと彼を慕った人々は、神様の皆を汚す不純分子が間違いないと考え、そのような人々を捕まえることは当然であると考えていたサウロに、復活されたイエス・キリストが探してくださり、彼をこのように呼ばれました。サウロよ、サウロよ。これは一人の人間の人生を完全に変える分岐点になり、異邦人の宣教の出発点になりました。今日の本文でイエス様がペテロを2回呼ばれたのは、彼の人生にとって印のようなものでした。人々と若い女のしもべの前でも主を知らないと指定したペテロが、イエス様の言葉により変わることができました。またこの言葉を通して彼は一生自身に頼るのではなく主を信頼する人生を生きることができました。イエス様はペテロにサタンがどれほど必要であったかを説明するために、麦をふるいにかけることを例として挙げられました。麦とその殻が一緒になっているものをふるいにかけると、中に何も入っていない場合を除くと、より軽い殻は外に出され、麦が内側に入るようになります。そうすると麦と殻がはっきりと区分されます。こうやって農夫は麦を分けるまでふるいにかけます。そのためイエス様はサタンの必要さをより具体的に要求した と表現されました。この単語の意味は、自分の味方にさせる、自分の下にいさせるです。私たちが国家公務員として働いているのに、ある暴力組織の組長が訪ねてきて、特定の人を数人選びながら、自分の味方になりなさい、自分の元で働きなさいというのと同じです。イエス様のこの御言葉では、注意しなければならない部分が他にもあります。イエス様はペテロに話されましたが、サタンがあなた、ペテロ個人のことですが、あなたを要求したと言われたのではなく、あなた方弟子たちを要求されたと言われました。つまりイエス様がペテロの名前を呼ばれたのは、ペテロが弟子たちの代表であり、実情は弟子たち全員に向けて話された御言葉でした。そのため、これは私たち皆に語り変えられた御言葉でもあります。続けて22章32節はこのように明かししています。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロと他の弟子たちが今のように信仰の人として位置づけられたのは、彼らが主に帰り、自分たちの人生を主に投げたもののもありますが、何よりも主が彼らのために祈って握ってくださったからです。掴んでくださったからです。私たちもそうです。今日この礼拝に集えたのは、私たちの中にある切実さ、熱心さ、真実さもありますが、それらは至ってわずかなもので、主が私たちのために祈り捕まえてくださったためだと認めずにはいられません。過去の日々を振り返ると、私たちは決して神様の御前に立つことができない人生を生きることを買って出ていました。それらについて考えると、顔を上げることができなかったり、それがどれほど多いか記憶にないほどだと思います。それでも今日も私たちが顔を上げて神様と他の人々に仕えられるのは、主が私たちのために祈り、私たちを離さず捕まえてくださっているからです。イエス様のこの御言葉は、ペテロと他の弟子たちを温かく励ますためのものであったにもかかわらず、ペテロはイエス様が自分を信じてくださらなかったことに気分を悪くし、このように言いました。22章33節はこのように明かしています。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。この御言葉をマタイの福音書ではこのように明かししています。26章33節です。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。これはペテロの本心でした。自分は主のためなら監獄に行くことも恐れにならず、ましてや死の影が近づいてきたとしても命を差し出すと考えていました。もし他の弟子たちの信仰がまだ弱く、主を信頼する心が小さくて逃げてしまうとしても、自分は決してそうではないと確信していました。ペテロはこのように確信して言いましたが、ペテロを知っておられるイエス様はこのように言われました。22章34節です。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。しかしイエス様は、ペテロは自分の決心を守ることができないと言われています。ペテロは主のためになら 監獄にでも死の場所にでも進み、死を否定しないというのは彼の本心でしたが、それを守る能力がないことは知らなかったのでした。前の部分でペテロをシモンと呼ばれたイエス様は、今度はペテロと呼ばれました。イエス様がペテロをペテロと呼ばれたのは4つの福音書でここが唯一です。ペテロは岩という意味です。イエス様はペテロがたとえ失敗したとしても、彼の人生が回復されてからは自分の人生と人々の人生を固く立たせる人生にすることを前もって話されていたのです。今日の本文を深掘りしていくと、このように考えることができます。イエス様はペテロがご自身を否定することを知っておられました。それも鶏が鳴くまでに三度否定すると、とても正確に知っておられました。それだけでなく、彼が回復してから他の人を立てるための人生を生きることになることも知っておられました。それならば、なぜペテロが否定することを知っていながらもイエス様はそれを事前に防いでくださらなかったのかということです。ペテロが火を明かりにしてイエス様が尋問されているのを見ている時に、なぜその隣にペテロを一度見たことのない人をそばにいさせたり、知っている人だとしてもその時に他のところを見させたりすることがなかったのでしょうか。またペテロの顔を知っている女がペテロを知っているという時に、ただ10分でいいからその口を閉ざしてくださったなら、ペテロが驚くこともなかったのに、なぜそんなに正確にペテロを知っている人を隣に置いて、ペテロを身体どこにも行くことができなくさせて しまったのでしょうか。実のところ、私たちは主のお考えや行いの理由をすべて知ることはできません。そのため主はイザヤ書を通しても、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主のお告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと言われたんです。しかし確実な事実は、ペテロに主を否定することがあったからこそ、彼は自分を信頼せず、より主だけを深く信頼するようになったんです。私たちにも、私たちの人生に起きてほしくないと思うことが起きます。これらの事件、またこれらの時間を消しゴムで消すことができるなら、今よりもずっといい人生を生きているだろうと考えることがあります。しかし、このような事件と時間があったため、私たちが傲慢にならずに、自分を信頼せずに、謙遜な心で主を信頼して使えることができるようになったことも否定することはできません。他の人々が苦しみの過程を過ぎて辛い時間を過ごしているとき、私たちが行わなければならないのは、この出来事やこの時間があなたには必ず必要で、あなたをより強くさせる、このようなたわごとで傷を与えるのではなく、その人のために祈り励ますことです。 聖書の中の人々、信仰の人々を探ってみると、彼らの人生にも消しゴムで消したくなるような大小の出来事や時間があったことを知ることができます。それで彼らも自分ではなく、より神様を信頼する人になったのです。神様がエジプトで400年間奴隷生活を送っていたイスラエルの民を救い出されるために、80歳の老人であるモーセを呼ばれました。たくさんのクリスチャンたちは、神様がモーセを40年間パロの王宮で王としても教育を受けさせ、また40年間ミディアンの地で徹底的に低くなるための訓練をさせたと考えます。もちろんそのように考えることもできますが、聖書のどこを探しても、モーセがこれらの時間を神様が訓練された時間であると告白する箇所はありません。モーセがミディアンの地に逃げていき、そこで祭司長の娘であるチッポラと結婚して息子を産み、その息子をゲルショムと名付けました。これは希留者という意味です。これは私が40歳で外国に行き、そこで結婚して息子を産み、彼の名前をチョン旅人やチョン異邦人と名付けるようなものです。モーセがこの時間を神様の訓練であると考えたなら、神様に呼ばれた時に、主よ、私はここにおります、私を訓練し呼んでくださり送ってくださったことに感謝しますと答えたはずです。しかしモーセは神様に呼ばれた時に激しく拒みました。神様はモーセがひどく拒むため怒りを表したほどでした。モーセの若い頃には権力も意欲もありました。しかし神様はその時にモーセを呼び使われませんでした。もしその時にモーセを呼ばれてエジプトから出る歴史をなされたとしたら、神様はそれらを神様がなされた御業ではなく、モーセが彼の権力で成し遂げたと言ったはずです。150編の詩編の中でモーセが記録した唯一の編が90編です。モーセはこのように歌いました。詩編90編9節10節です。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈み行き、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。モーセは人の寿命は70、長くても80だと言います。モーセが天に呼ばれた時は80歳でした。つまり彼は生物学的には死ななければならない年でした。さらに40年間彼は宗徒の羊飼いをしていました。ヤコブは叔父の羊飼いを20年ほどしてから富を得ました。しかし、モーセはその2倍にもなる年月を宗徒のもとで生活しました。そんな彼がエジプトが出るという大歴史の指導者になったということは、エジプトからの脱出が神様の作品であることを強調するためです。そのため彼が神様に呼ばれてから家族と共にエジプトに向かう場面をこのように記しています。出エジプト4章20節です。 そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。モーセが手に持っていたのは、羊飼いの時に使っていたみそぼらしいただの杖でした。しかし、神様の御手がモーセと共にいてくださり、モーセが持っていた杖の意味がわかりました。その杖を通して、エジプトで災いをもたらし、航海も分けられ、岩から水が溢れるようにして、成人男性だけでも60万人を超えるイスラエルの民を飲ませました。モーセがではなく、モーセを通して神様が行われました。使徒パウロは聡明で、当時皆が羨ましがるローマの市民賢者で、彼の律法と宗教に対する熱意は他の人々と比べられないほどでした。少なくとも表面的には他に羨ましく思うことがなく、どこに行っても人々の注目を得るような人生でした。そんな彼が、私は罪、罪人の頭です。私は月足らずで生まれたものと同様です。と告白したのです。これはただ彼の謙遜から来た表現ではありません。彼の信仰告白です。彼が他の人に羨ましがられる身分と宗教的な情熱でやったことといえば、ステファンを殺したことと、クリスチャンを迫害したことでした。きっと彼は刺激をしながら、ステファノの巣という文字を見ただけでも恥ずかしくなり、ネズミの穴でいいから隠れたい気持ちになったと思います。もしこのような自分の過去を消しゴムで消すことができるなら、本当に消したいと願ったはずです。しかしその過去が、使徒パウロが主だけを最も尊いとする人生を歩ませ、自分のすべての人生を捧げて、主の通路として生かせてくださいました。モーセと使徒パウロの他にも、聖書の中の信仰の人々には、消しゴムで消したくなるような事件や時がなかった人は誰もいません。信仰の祖先と呼ばれるアブラハムと、従順と譲歩の人であると言われるイサク父子は、皆自分の命を守るために自分の妻を妹であると騙すといったところで父子相伝でした。ヤコブは双子の弟として生まれたのに、長子の権利を取るために父のイサクと兄のエサウを騙すことをためらいませんでした。ラヘルは姉のレアよりも美しい女性でしたが、父テラフィム、家庭の守護神、偶像を盗んだ人として信仰が若干疑わしいものでした。モーセの兄アロンも霊的な指導者でありながらも、金の子牛の像を作り、これが自分たちをエジプトから救い出した神であると主張するとんでもないこともありました。ダビデはイエス様の祖先であり真実な神の人でしたが、彼にとってバッセバ事件とバッセバの夫のウリア将軍の殺人をそそめかしたのは、消すことができるなら消してまた消したくなったはずです。ソロモンは知恵の王として多くの富と栄華を受けた王の代名詞と言われていますが、神様を信頼するよりも自分の力で国を建てるためにたくさんの政略結婚と偶像崇拝から逃れることができませんでした。そのため彼の息子レハブアムの時代にイスラエルは南北に分断されてしまいました。預言者エリアは、 カルメル山で神様が火で応答される奇跡的な体験をしましたが、イゼベル王妃の毒を含んだような一言で鬱のような症状に陥り、これ以上行きたくないと不平を言いました。預言者エリシャは師匠のエリアよりも倍聖霊の働きを体験しましたが、自分のハゲ頭をからかった子供たちを許せず呪って、2頭のメスグマが42人の子供が殺されたこともありました。イエス様の弟子たちも例外ではありませんでした。今日の本文のペテロが主を否定したことを含め、ヤコブとヨハネの兄弟はせっかちな性格で雷の子と呼ばれ、弟子たちは主の御国をこの世の国と誤解して、自分が主の左右に座ると言って言い争う時に先頭に立って争いました。すべての人には消したくなる部分があり、弱さもあります。それでも神様はそのような人々を作り変えられ、ご自身の通路として用いられてきました。私たちにも苦い経験や痛みがあったり、私たちを落ち込ませることが起こることがあります。そのため、そのような事件、時間を消しゴムで消したくなる時もあります。しかしじっと考えてみると、これらの事件やその時間により、私たちは初めてイエス様と人格的に出会い、自分を信頼するよりも神様を信頼し、より多くの人を抱く成熟した人間になることができます。そのため、このような事件や時間があったのは神様の恵みであり、私たちを主と結ぶ愛の紐であったと悟ることができます。私たちのありのままの姿、弱く足りないものや失敗がばかりで傷だらけの自分をそのまま主の御前に捧げましょう。そして神様に捧げた私たちの人生を通して、神様の御心が成し遂げられるように祈りましょう。その時に私たちはこの世に打ち勝たれた主と共に歩むことで、世に打ち勝つクリスチャンになり、神様のお働きの通路となって、この世の塩と光になることでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、ご一緒になら、ろうであろうと死であろうと覚悟はできておりますと堂々と言ったペテロの姿が、私たちを映す鏡であると否定することはできません。言葉、また頭の中では主を信頼し、主の御言葉通りに生きると言っても、実際にはいつも自分の考えと自分の視線、世俗的な価値観が判断の基準になっていたことを告白します。神様を信頼せず、自分を信頼して挫折し、失敗したことが数えられないほどあっても、未だに自分が神様よりも自分の人生についてよく知っていると固くなになることを認めます。主はあなたの人生を絶えず私に委ねなさいと言ってくださっているのに、何が不安なのか、何をそんなに考えているのか、潔く委ねることができずにいました。また私たちのそれまでの人生ので涙の谷を過ぎた時間があったことを告白します。私たちはその谷がシオンの 王子になることを心から願いましたが、応答されず失望し、また恨むこともありました。しかし、今振り返ると、なぜ私たちがその谷を泣きながらも、そこを通過してきた理由と意味を悟ることができます。その谷が私たちをこの世ではなく、主を見つめさせ、傲慢の泡ではなく、謙遜の服を着せたと告白します。もし、未だに解決されていない、未だに自分をいじけさせることがあるなら、それらを謙虚に受け入れることができるようにしてください。これらによって、より主を目的とし、生涯自分を信頼せず、主だけを信頼することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。